特集、若き移住者たちの挑戦。2年で稼げるいちご農家を目指す、紀の川アグリカレッジ。1月15日はいちごの日。1月中旬はいちごの収穫や出荷が本格化する時期にあたることから、全国いちご消費拡大協議会がいいいちごの語呂合わせから制定しました。紀の川市は県内生産量1位を誇るいちごの産地です。高い人気を博す県オリジナル品種マリ姫などが多く栽培され、いちご狩り園も増加する一方で、生産者の高齢化により栽培面積や生産量は年々減少。ベテラン農家が持つ長年の経験に裏打ちされた栽培技術が引き継ぐ先を失い、途絶えてしまうケースも少なくありません。そんな中、紀の川市をいちごの産地として次世代に残していきたい。そのためには、しっかりと生計を立てられる若手生産者を育成しなければいけないという思いのもと、紀の川市ではいちご農家として市内で就農を目指す人を対象とした研修、紀の川アグリカレッジを開校。令和3年に実施した1期生の募集では、6倍超えの志願倍率を記録し、面接などの選考を経て4組5人の研修生が決定しました。5人は令和4年6月から2年間市内のいちご農家の下で実践的な農業を学びつつ、座学で農業に必要な4つの力、農業力、経営力、地域力、独立力を習得し、修了後は独立就農を予定。エンジニアや証券マン、公務員など各業界で活躍してきた5人がキャリアを捨て、紀の川市に移住し、ゼロからいちご農家を目指しています。そこには一体どんな思いがあるのでしょうか。ケース1、甘みを最大限引き出した究極のいちごを作りたい。元システムエンジニアの三木正隆さん。祖父が家庭菜園で柿やビワなどを作っていたことから、作物を育てることに興味を持ち、大学は農学部で土壌分析の研究をしていたという三木正隆さん、33歳。卒業後、大阪府の民間企業でシステムエンジニアとして勤務する傍ら、いずれは農業に携わりたいとの思いから、知人がいる紀の川市で週末にみかんや桃の収穫を手伝い始めました。体を動かし、自分が育てたものを収穫する農業が楽しいと改めて実感し、就農することを決意した三木さん。就農支援セミナーで紀の川アグリカレッジを知り、参加を決めました。将来的にはいちごのほかにも桃を栽培したいという思いがあったため、いちごと桃を中心に栽培している株式会社フルーツファーム和歌山の田中さんの農園で令和4年6月から実習を始めました。一番大変だったのは病気になったいちごを早期に発見することですと話す三木さん。いちごは病気に弱く、そのまま放置すると枯れてしまいます。他の苗にも病気がうつるため、症状が出た苗はすぐに取り除くことが重要。一目で病気になっているとわかる苗もあるが、見た目ではわかりにくいものもあって、経験とともに見る目を養っていかなくてはならないと感じたと言います。今は病気を乗り越え、大切に育てた苗が成長していることに喜びを感じていると目を細めます。ハウスで育てるいちごは自然の影響を受けにくい分、自分の腕の良し悪しが出やすい、だからこそやりがいがあると話す三木さんの目標は、 甘みを最大限味わってもらえるようないちごを作ること、甘さを追求したいちごを作るため田中さんのもとで腕を磨こうと日々奮闘しています。栽培のほかにも販路の開拓や経営のことなど2年間の勉強では時間が足りないくらいですねと話す美希さんの表情はやる気に満ちあふれていました。イカ釣りが趣味の美希さん、海まで近いのですぐに釣りに行けるのが最高と話します。ケース2、土作りからこだわり高品質でおいしいイチゴを作りたい。元会社員の前田智さん、園子さん夫妻。大阪府堺市出身で大阪市内で会社員として働いていた前田智さん39歳と園子さん34歳。自分たちで裁量を持って仕事がしたいという思いと、程よい田舎に移住してみたいという2つの思いから移住先を探していました。大阪からのアクセスが良い紀の川市に何度か足を運ぶうち、一級河川紀の川が流れ龍門山がそびえる景観の良さに惹かれ紀の川市への移住を決意。移住を機に夫婦2人で一緒に何かを作る仕事がしたいと考え収納を検討し始めました。はじめは果樹栽培を考えていましたが、収益を上げるためには広い畑が必要で、新規収納するにはハードルが高く悩んでいました。と園子さん。そんな時、市の移住相談窓口で紀の川アグリカレッジの紹介を受け、比較的少ない面積で栽培ができて、収益性も高いイチゴが、夫婦で収納がしたいという私たちの思いにぴったりで参加を決意しましたと振り返ります。令和4年2月に紀の川市に移住、父の代から50年以上いちごを作り続けている児玉瑞江さんの農園で栽培を学び始めました。師匠たちはなぜこの作業が必要なのか、一つ一つの作業の意味も丁寧に教えてくれるのでとても勉強になると、田本さん。肥料や水、育て方で味が大きく変わるなど、やってみて初めて分かったことがたくさんあるといいます。手入れを少しでも怠ると苗に影響が出るため、日々のきめ細やかな手入れや観察を大切にしています。収穫まで時間がかかる分やりがいも感じると本格的な収穫に向け思いも高まります。そんな二人の目標は農業スキルを高め、師匠はもとより地域の農家の皆さんが認めてくれるようなおいしいイチゴを作ること、難しいからこそ挑戦したいと話す前田夫妻。これからもひたむきにイチゴと向き合い技術を高めるため探求し続けます。移住後、産直市場で購入した花を玄関に生けることが楽しみになりました、と田本さん。ケース3、家族と共に過ごす時間を大切に、人が集まり交流できる場所を作りたい。元証券マンの藤田大輔さん。大阪府大阪市出身の藤田大輔さん31歳。大学卒業後証券会社に入社し、東京都で営業活動に勤しんでいました。転機となったのは令和3年7月、待望の第一子となる娘が誕生したものの、コロナ禍のため紀の川市へ里帰りして出産した妻と生まれたばかりの娘に会えない日々が続きました。家族とできるだけ長く時間を共に過ごしたいとの思いが強まり、将来のライフスタイルを考え始めました。 もともと自分で責任を持ってやりたいことを自由にできる自営業に憧れを持っていたという藤田さん。後継者がいない事業を譲り受ける事業継承など、さまざまな自営業を検討していたところ、東京有楽町にある移住相談の窓口で、紀の川アグリカレッジの紹介を受けました。これまで全く農業に携わったことがなかった藤田さんですが、説明を聞くうちに、農業は地域に根ざし、家族との時間を大切にできる職業で、やり方次第でビジネスとしても成り立たせることができるんだと農業の魅力や可能性を感じ、会社員を辞めて就農することを決意。当初前向きではなかった妻を説得し、退職までの約半年間、休日は埼玉県のいちご農家で温度や水分量をコントロールして栽培する環境制御を学びました。令和4年5月末、紀の川市に移住。いちごの栽培方法に加え、経営も学びたいと、紀のファーム株式会社の林さんのもとで実習を行っています。6月から育て始めたいちごの苗が少しずつ成長していくことが嬉しいと話す藤田さん。日々細やかな栽培管理を行い、自信を持ってお客様にお届けできるような作物を作るという農家プライドも少しずつ身についています。いずれは観光農園など人が集まり交流できる場所を作りたい、やりたいことをやっているかっこいい父の姿を子供に見せられたらと微笑む藤田さん。笑顔あふれる温かな場所を作るという夢に向け挑戦は始まったばかりです。子供と過ごす時間が増えたんですと笑顔いっぱいで話す藤田さん。ケース4、食べた人においしい幸せだと感じてもらえるようないちごを作りたい。元公務員の不相美香さん。大阪府で17年間公務員として勤務していた不相美香さん38歳。当時担当していた事業の参考にと、農業者による6次産業化のビジネスプランコンテストを見学したことで転機が訪れます。これまで農業は休みなくきつい儲からないというイメージを持っていたのですが、コンテストを通して定年なく続けられる仕事で自分の作った農産物がアイデア次第でビジネスになるということを知りました。また発表している農業者が本当に生き生きとしていて、農業にとても魅力を感じるようになりましたと不相さん。早速近隣の市民農園を借りて自らトマトやトウモロコシ、イチゴなどの栽培を始めました。生まれて初めての農作業、夏は熱中症になったこともありましたが、自分が育てた作物ができた時の嬉しさや美味しさは格別で、どうしたらもっと上手に栽培できるかを追求するうちに、どんどん農業の魅力に取りつかれていったんですと言います。次第に農業で生計を立てていきたいという思いを持ち始めた不相さん。 SNS で見つけた奈良のいちご農家に話を聞く中で、いちごの栽培に興味を持ち、紀の川アグリカレッジへの参加を決意しました。令和4年3月末に退職し、5月から紀の川市に移住。現代岩鶴ファム岩鶴さん夫妻のもとで実習を行っています。いちご栽培は気づきが大切、日々どんな観察をすればよいかを学んでいますが、岩鶴さんのようにわずかな変化を見つけるのはまだまだ難しいですと不相さん。技術の取得に励む傍ら、岩鶴さんが進める6次産業化の商品開発に共に携わり、アイデアが形になる楽しさを感じているといいます。 自分が作ったイチゴを食べた人がおいしいと感じて幸せな気持ちになってほしい。そのためにもおいしいイチゴを作ってゆくゆくは農家カフェを展開していきたいと意気込む不走さん。おいしいを届けるための勉強は続きます。食べることが好きなので紀の川市や和歌山のおいしい店を発見発信していきたいと不走さん。次はアグリカレッジ受け入れ農家の方です。紀の川アグリカレッジ1期生の藤田さんの受け入れをしている紀のファーム株式会社代表の林真嗣さん32歳。農業経営者としてイチゴのほか桃やイチジク、ブルーベリーなどさまざまな作物を栽培しています。異業種で働いていた人など農業経験がなくても若くて優秀な人がチャレンジできる機会を作って地域を活性化していきたいと研修生の受け入れを始めました。半年以上藤田さんをはじめ一期生の姿を見てきた林さんはみんな志が非常に高く何事にも前向き、終了後にイチゴを栽培する農地を自分たちで現地を回りながら一生懸命探していたり将来のプランもしっかり考えているといいます。5年前に海外から帰国し就農した林さん、研修生たちと関わる中で就農当時の気持ちを思い出すなど良い刺激が生まれているそうです。令和6年にはそれぞれ独立し農業経営者となる5人、農業を始めた中で少しずつ見えてきたビジョンや軸をぶらさず描いているものが形にできるように突き進んでいってほしいとエールを送ります。同じく一期生の不走さんの受け入れをしている岩鶴ファムの岩鶴和明さん44歳、久さん44歳。肥料や栽培方法にこだわり20年以上イチゴを栽培しているベテラン農家です。最近は観光農園や商品開発など新たなことに挑戦、研修生の受け入れもその一つです。私たちの周りでも高齢のためイチゴ作りをやめる人が増えているんですと久さん。自分たちが培ってきた栽培技術を伝承したいという思いと若い農家を増やしていきたいとの思いから研修生の受け入れをしています。研修生たちはみんなイチゴを作りたいという熱い思いを持ってアグリカレッジに参加し懸命に勉強しています。2年間の研修で栽培の基礎を身につけてもらえたらと期待を込めます。紀の川市はいちご栽培に適した地域、和明さんは研修生のように新しくいちごを栽培する人たちがどんどん増えて紀の川市といえばいちごと言われるようになることが夢ですねと話してくれました。朝起きて自宅の窓から龍門山が見える、この景色こそが最高の贅沢なんですと話す前田夫妻や、一年中新鮮でおいしいフルーツや野菜を食べることができることが最高ですと話す不走さんのように、山々の間を紀の川が流れる、そんな自然豊かな紀の川市に魅力を感じ、それぞれ覚悟を持って移住してきた4組5人の一期生たち、人生をかけてゼロからイチゴ農家を目指す彼らだからこそ当たり前にとらわれず新しい風を吹き込んでくれるのではないでしょうか。農業には特別なスキルは必要ないんです。覚悟があれば必ず道は切り開けます受け入れ農家の林さん。同期で切磋琢磨しながらいちご作りに邁進する5人からは、 稼げるいちご農家になるという揺るがない信念や覚悟はにじみ出ていました。8人の笑顔の写真が大きく掲載されています。以上、移住者たちの挑戦でした。